聖書と福音の時間です。久保田早紀の異邦人をご存知ですか？1979年ザ・ベスト10、3週連続1位、140万枚の大ヒット曲です。彼女が新曲に苦しむ中、牧師となった小坂忠のティッシュみたいに消費される曲を作る必要ないという助言で、アルバム6枚を最後に引退。後に聖書を信じ、古い自分が死んで新しい自分で生きる福音歌手久米小百合として再出発しました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、ユダヤ人画家マルク・シャガールのことはよくご存知だと思います。代表作の一つにヤコブのはしごがあります。旧約聖書の記事を題材にしたものです。その記事から今日は見てみたいと思います。アブラハムは信仰の父と言われ、神に従い豊かな祝福を受けた人物、また彼から大いなる民族が起こされるという約束も受けました。これがユダヤ民族です。アブラハムの息子にイサクがいます。彼はアブラハムが受けた神の祝福を引き継ぎました。そしてこのイサクに二人の息子、兄エサウと弟ヤコブが生まれたんです。アブラハムの祝福を受け継ぐのは当然兄エサウのはずです。しかしエサウは目に見えない神の祝福にはあまり関心がありませんでした。逆にヤコブは異常な執着を持っていたんですね。ある日、父イサクが高齢で目がかすんでいるのを良いことに、このヤコブが兄エサウになりすまし、イサクから神の祝福を騙し取ったんです。これを知ったエサウは激怒します。父が死んだら弟を殺してやる、そう誓うんですね。ヤコブはこのことが原因で家族の元を去ることになります。行き先は彼らが住んでいたベールシェバから700キロ以上離れたおじラバンのところ。全く先の見えない孤独で不安な旅が始まりました。ある夜、彼が石を枕に眠っていると、天から地に向かってはしごがかけられ、そこから神の使いが降りてこられたんです。シャガールの絵はこの場面を題材にしたものです。神はヤコブの傍らに立って言われました。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ここに神の5つのメッセージがあります。1つ目は、神はあなたと共にいるということです。2つ目、どこに行ってもあなたを守る。3つ目、この地にあなたを連れ帰る。4つ目、あなたへの約束を成し遂げる。5つ目、決してあなたを捨てないということなんですね。さて、この時のヤコブはどのような状態だったのでしょうか？実はヤコブは母を通して神からの一つの約束を聞いていました。それは、兄エサウは弟ヤコブに仕えるというもの。つまり、長子の権利としての神の祝福は弟ヤコブに与えられるということだったんです。しかし彼はその神の約束を信じて待つことができなかったんですね。だから自分で策略と知恵を巡らし、それを確かなものにしようと画策したんです。それが兄を出し抜き、目の見えない父を騙し、神の祝福を横取りするという行為だったんですね。ヤコブに祝福を与えるのはイサクではないんです。神なんです。でもそれがわからなかった。ヤコブのこの愚かな行為は結局すべてのものを失わせてしまったんですね。ヤコブの姿が私自身に重なるんです。神の言葉は信じるだけでいい。何度も聞いてきました。でも、と心の中でつぶやくんですね。 どこか不確かで頼りなく感じてしまうからです。神は光をあれという言葉で光を作られ、この世界を創造された方です。その言葉は確かだ。頭ではよくわかっているんです。しかしそれが本当に確かなのかと心の中で声が聞こえてくるんですね。そんなことはないでしょうか。さて、私たちはどうすれば神の言葉は確かで信じるに値すると心から受け入れることができるのでしょう。私は信仰を持ってからこの神の言葉を疑い、愚かな行動をとることが何度もありました。しかしその時、そのような私に愛と真実を示し続けてくださった神と出会うんですね。どうしてこんな愚かな私をと思ったことは何度もあります。しかし神の真実が私の心に染み込んでくるんです。何度失敗しても、愚かな行為をしても、神はその私を許し、受け入れ、近づいてきてくださる。私は自分の愚かさの中で、この神の愛に触れてきたんですね。私はヤコブの愚かさが好きです。自分と重なるからです。そして、このヤコブに真実を尽くされる神に、心が震えるんですね。先ほどの神の5つのメッセージを考えます。1つ目、私はあなたと共にいるということ。神はこの時からヤコブと共におられたのでしょうか。私はそうではないと思うんです。ヤコブがイサクから神の祝福を騙している時も共におられたんではないか。ではなぜ彼を止めなかったのでしょうか。それはヤコブに自分の策略や力によって何とかしようとすることの愚かさに気がついてほしかったからだと思います。私たちは自分が愚かな罪人であるということを思い知らなければ、神の真実、神の愛に触れることはできないんですね。だから神は見守っておられるんです。2つ目、どこに行ってもあなたを守る。彼は兄に殺されてもおかしくなかった。しかし神は守られたんです。私たちは何度神に守られていることでしょうか。何度も死にかけたことが私にはあります。しかし生きています。命の主権者である神に守られたからです。少し違えば私は今ここにいなかった。運んではないんですね。守られたんです。3つ目、この地にあなたを連れ戻す。神とは連れ戻す方なんです。私たちは神を知ってからも迷い出てしまうことがあるんではないでしょうか。神はその愚かな迷い出る人間を放置されるんでしょうか。いいえ、連れ戻してくださるんです。今、神の元から迷い出ている方がおられるなら、心静かにして見回してください。神はあなたが立ち返ることができる道をすでに用意されているはずです。あなたが一歩踏み出せば、その道を歩むことができるんです。4つ目、あなたへの約束は成し遂げられる。神はヤコブにオリジナルなプランを用意されました。それはアブラハムのものともイサクのものとも違います。オリジナルなプランなんです。神はあなたにもオリジナルのプランを持っておられます。その道を歩かせようとしてくださっているんですね。5つ目、あなたを捨てない。私はこの言葉が大好きです。この世も友人も家族も時に私を捨てるかもしれない。そして私自身が私を捨ててしまうことがあるんですね。しかし神は捨てないんです。これは諦めないとも言えるんですね。自分のことを私はダメだと諦めることがないでしょうか。しかし神の真実は私を捨てない。この言葉にどれだけ助けられているか、そう思います。ヤコブの体験は私たちにもできる体験なんです。私は自分で自分を諦めるほど愚かなことをしたことが何度もあります。でも神は捨てず愛し 待ち、立ち上がらせ、帰る道を用意してくださるんです。この神の真実に触れるとき、この方の言葉の確かさもわかるんですね。信じるだけで良いことが身にしみます。愚かでいいんです。神はあなたを諦めない、あなたを捨てないんですね。この神を信じてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。